さて今日から新しいところです。エペソ人への手紙をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は以前クリスチャンを迫害するものでしたが、復活のイエス・キリストが彼に現れてくださって改心し、異邦人の使徒として召され、いくつかの教会を建てました。そして彼は教会を励ますために少なくとも13の手紙を書いたわけですね。著者不明の手紙がヘブルの手紙だと言われてますが、もしそれがパウロであれば14書いたことになります。まあ、いつものようにテキストを学ぶ前にその書かれた背景を知るとより聖書の理解を助けますので、まず背景を一緒に見たいんですが、このエペソの町というのは小アジア地方、まあ、現在のトルコあたりの大都市になるわけです。小アジア地方と地中海の各都市への、まあ、物流の拠点の町と港町として栄えた町がこのエペソの町であったわけですね。で、まあ、日本で言えば横浜、神戸あたりが港町として栄え、沖縄ではこの泊まり、そして那覇がそのように栄えたわけですね。で、港の周りには、まあ、飲食店やホテルなどが立ち並んで経済が潤されていくわけです。まあ、現代は空輸の時代ですので、最近では韓国のインチョン空港が物流の拠点として栄えて、那覇も先月ですがアジアの拠点を目指してそのようなサービスを始めましたが、このエペソの町は当時のいわゆる物流の拠点として栄えた港町であった。で、次にこのエペソの町というのは、女神崇拝の盛んな町でもありました。この女神をギリシャ人はアルテミスと呼び、ローマ人は、ディアナ、まあ、ダイアナと呼んだ方が馴染みがいいんでしょうか。そのように呼んで多くの乳房を持つ豊穣の女神として祀られていたんですね。そしてこの女神の祀られている神殿がアルテミス神殿と呼ばれ、古代の七不思議の一つであったわけです。で、この神殿がその町の経済を支えていました。観光客が訪れ、そして、まあ、お賽銭やお守りやいろいろなグッズを購入してその町が栄えていくわけですね。特に神殿模型の銀細工人たちはそれで、まあ、生計を立てていったわけです。で、興味深いことに宗教と経済はどの時代のどの地域も密着して関わっていますよね。いつもそのようなものが、いわゆる廃墟が、神殿が、宮が町の中心に建てられて、人々の精神的な拠り所となって、で、祭りや行事ごとで地域が一つになるわけです。で、出店が立ち並んで関連商品が売られ、町全体が経済的に潤される、そのような構図が出来上がっているわけですね。で、それに参加しない者は村八分となったり、また人々はそのようなことを失うことを恐れていく。さあ、このエペソの町ですが、この町にこのパウロがキリストの福音を携えてきたんですね。で、それが彼の第2回の伝道旅行の時でした。その時プリスキラとアクラの夫婦と一緒で、で、彼らをそこに残してパウロはその町を去って、その後第3回伝道旅行で再びこのエペソの町を訪ねて約3年間そこに滞在して神の言葉を教えたわけです。で、その結果アジアに住む者は皆福音を聞いて、多くの者がイエス・キリストを信じたわけですね。これが使徒の19章に書かれています。そして信仰を持った者たちは魔術の本などを焼き捨てて、その額は日本円に換算するともう億単位のお金だったわけです。で、起こったのはその神殿模型で いわゆる生計を立てていた銀細工人たちやったわけです。で、彼らは今までそれで潤されて儲かっていたの。売り上げがガクンと下がっていくわけですね。それで彼らは町中を巻き込んで騒動を起こしたわけです。で、その結果パウロはエペソの町を去ってマケドニアを巡回してからエルサレムに登ったわけです。で、エルサレムに着くとエルサレム神殿に異邦人を入れたという偽りの告発で彼は捕らえられて、それからカイザリアで2年間牢に入れられ、上訴したのでローマへと連れて行かれるわけです。で、ローマにおいて裁判を待っている間の約2年間、自分で借りた家に軟禁されたのが使徒の28章の出来事ですね。で、本人は外には出られませんが、まあ、外からの訪問客は許可されたわけです。で、その2年間の間にこのエペソの手紙を書いて、テキコにおそらく持たせたと考えられているんですね。で、この手紙とピリピ、コロサイ、ピレモンの手紙はしばしば獄中書簡とか呼ばれたりするわけですが、それはパウロが獄中の中でキリストのために囚人となって書かれたからそのように呼ばれているわけですね。そしてこの手紙っていうのはエペソの教会だけではなくして多くの教会で、まあ、回覧板のように読まれ、人々を励ましてきたわけです。そしてこの手紙は新約聖書の中で、まあ、最も偉大な手紙の一つだと言われているんですね。また手紙の女王とか手紙の最高峰とも呼ばれたりするわけです。まあ、それほど霊的な祝福に満ちた手紙だということです。私たちも今日からこの手紙を学ぶわけですが、学ぶことによって私たちの信仰がさらに成長させられるように期待して学んでいきたいと思います。それではエペソの1章の1節から2節を一緒に朗読します。エペソ人への手紙1章の1節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。ここでパウロはいつもの手紙の書き方で書き始めました。でも彼の挨拶としては、まあ、いつもより手短ですね。で、第一に彼は自分のことをキリストイエスの使徒パウロと紹介しました。使徒というのは使わされたものという意味です。広い意味では新約聖書時代の主の働きのために使わされた人たちのことを言います。で、狭い意味ではイエスキリストから直接任命された人たちです。それがあの12人の人たちであり、そしてパウロ、彼らに限定されるのがこの使徒と呼ばれる人たちですね。で、前回ガラテヤの手紙で学びましたように、パウロは以前はクリスチャンたちを激しく迫害するものでした。しかし復活のイエス様が彼に現れて、異邦人の使徒として召され、で、彼は他の人たちから教えを受けたのではなくして、直接イエス様から教えを受けて、それを人々に伝えたわけです。ですから、彼の手紙というのは、まあ彼の単なる教えや意見ではなくして、キリストから教わったことを彼は教えているわけ。彼の教えには権威があるんですね。で、彼の教えに聞くなら私たちも祝福を受けて、もし拒むならば祝福を受け損じることになるわけです。彼はキリストからのメッセージを伝えるために使わされたもの、使徒パウロということですね。第二に、パウロは自分が使徒として召されたのは神の御心によるというふうに言いました。彼の意思でもない、また他の人の推薦でもない、何か進学校を行ったとか特別な教育を受けたとかそういうことではなく、神の御心によって使徒として召された、 神によって召された。神様は私たちすべての人に対して計画と目的を持っておられます。あなたも私も神の働き人として召されているんですね。何も働き人というのは牧師になるとか宣教師、伝道師になるということだけではないんです。それらの牧師、宣教師、伝道師という働き人は神の栄光のために働く一部分の働きでしかないんですね。どのようなお仕事であれ主のために働く人なんです。ですから無意味なものとか無価値なものは何一つもないわけで、あなたが主婦であれ、あるいはパートのお仕事であれ、ビジネスマンであれ、あるいは経営者であれ、お医者さんであれ、どのようなお仕事職種であっても主の働き人であるという。なぜならあなたは最前線にいてイエス・キリストを知らない人たちと直接関われるわけです。神様はあなたを通して周りの人々を祝福したいと思われているんですね。ですからどうぞあなたが今置かれているところを宣教の場とだと理解して、小さなことを感謝を持ってやってみてください。そうすれば喜びが湧いてくると思います。第三に、ここでパウロはキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと書いた。まあ私たちは生徒と聞くと何か、特別な人、道徳的に立派な何かを達成したような聖人というイメージを持ってしまって、まあ、自分には関係ないなと思いがちなんですが、しかしそれらのものは人が勝手に作り出したイメージであって、実際聖書が聖徒という場合にはそれは分けられたものという意味なんです。イエス・キリストを信じてこの世から分けられたもの、すなわち全てのクリスチャンは皆聖徒であるということ。あなたも私もキリストにあって聖徒なんですね。最後に、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があるようにと挨拶を送りました。恵みが分かると私たちは平安を持つことができます。この恵みが分かるまでは平安というのは本当の意味ではない。恵みとは何でしょうか。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。救いは私たちの行いではないんですね。すなわち何か善行を良い行いをしたから、あるいは熱心に祈ったからとか、奉仕をしたからとか、献金をしたなど、そういうことは全く関係ないわけです。神様がしてくださったこと、十字架の技、その神のしてくださったことを信じる信仰によって救われるわけです。これが神の恵みです。この恵みを受け取るとき、神からの平安がやってきます。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロがこの手紙を書いたのはどこでした？ローマの獄中だったわけ。外に 出たくても出られない。彼の状況を考えますと、肉体的に拘束されていますから、自由はないわけですね。しかし彼の心は鎖につながれてなかったわけです。彼は今の自分の状況を考えると、嘆こうと思えば嘆けましたし、悲しもうと思えば悲しむことができたわけです。なんで自分はこういうふうになってしまうのか。しかし彼はそのように嘆くことを選ばないで、神を褒めたたえることを選び取ったわけです。なぜなら神がすべての霊的祝福をキリストにおいてすでに与えていることを彼は知っていたからですね。私たちは祝福と聞くと すぐに物質的なこと、あるいは経済的なことを考えがちです。まあ、そのような教えがはびこっている、その影響を受けてそのように考えてしまうんですが、確かに主は恵み深い方ですから、私たちの日常の糧を、必要を満たしてくださる方であることは変わりません。主は祝福の神で、あなたは私を祝福してくださる方なんです。しかしそれらのものは地上のことであって、やがて消えてしまってなくなるものです。神様が私たちを祝福なされたいのは、この地上生涯のことだけではなくして、永遠に残る霊的祝福を私たちに与えてくださったということ。このエペソの町、裕福な町でした。教会に来ておられる方々もおそらく裕福な人たちが多かったでしょうね。で、彼らは経済的には恵まれていました。豊かでした。しかし最も必要な祝福は霊的な祝福なんです。そのことをどうぞ忘れないように私たち質問したいですね。そしてこの3節からこの後の14節まで、ギリシャ語の原文では一つの文になっているんですね。パウロは三位一体の神の働きを順番にこの後褒めたたいていくんです。3節から6節までは父による選び、7節から12節は子による贖い、13節から14節は聖霊による救いの保証を書いています。今日はそこまで一緒に学んでメッセージを閉じていきたいんですが、神が私たちにお与えになった天にあるすべての霊的祝福とはどのような祝福なのでしょうか。順番よく3つのことを学んでいきます。まず4節から6節を一緒に朗読したいと思います。はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。6節。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。霊的祝福はまず第一に、神が私たちを選んだということ、あなたは選ばれたっていう。神様が私たちを選んだのは、私たちに何か救われるのにふさわしい原因があったからではないんですね。ここでキリストにあってって書く。パウロはこの手紙の中で何度も何度もキリストにあって、彼にあってっていう表現を使っていきます。神様があなたは私を選んでくださったこと、このことほど私たちの救いが確かなことはありません。私たちがもし選んだ場合には間違うということがありえますね。しかし神は真実ですから、真実な方の選びですから、あなたの救い、私の救いっていうのは確実なわけです。ではいつ神は私たちを選んだんでしょうか。あなたの生まれる前です。しかもここで世の世界のもといの置かれる前ということですから、この世界の作られる前からだということ。有名な聖書学者ムーディっていうのがいるんですが、彼は選びに関してこう言ったんですね。私は神が私の生まれる前に私を選んでくださったことに感謝している。なぜなら生まれた後なら私は決して選ばれなかっただろう。私もそう思うわけですね。もし生まれた後行いで神が私を選ぶものであれば私はもうアウトなんです。しかし私たちの選びっていうのは私たちの行いによらず、神の主権による一方的な選びなんです。 で、イエス様はヨハネの15章の16です。有名なところですね。こう言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。主があなたを選んでくださった。で、神の主権と選びに関してある人たちは不公平じゃないかと言ったりしますが、そうではないです。神様は全ての人が救われることを望んでおられます。しかし、現実は全ての人が信仰を持つわけではないですね。福音を聞きます。聖書の話を聞きました。で、聞いて、ああ素晴らしい、私もこれが必要だ、信じますという人と、いらないよ、十分だ、そのような人がいるわけです。じゃあ神の側に問題があるんですか。そうじゃないですね。人の心の堅くなさのゆえに信じないわけです。神様が信じない人を定めたのではなくして、神は誰が信じるのか信じないのかをあらかじめ知ることのできる方。じゃあ私は選ばれてるんですか。そういう質問に対して、あなたが信じたのであればあなたは選ばれた人なんです。では神は何のために私たちを選んだんでしょうか。パウロはここで清く傷のないものにしようとしてと言いました。清くというのは神のものとしてこの世から分けられたっていうで、傷のないものというのは、完全なものにするためですね。神様はキリストにおいて私たちを選び、キリストと同じ姿に私たちを変えてくださるわけ。これは私たちの努力によってそのように清められるわけではなくして、御霊なる主の働きによるものですと第二コリントの3章18節には書かれているわけです。第二番目に霊的祝福は、神が私たちをご自分の子にしたっていうことなんです。なぜ神は私たちを選んだのか分かりませんね。私たちのその理由っていうのは、これは一方的な選びであるわけです。ですからパウロここで言ってるわけですね。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子とするため、愛をもってあらかじめ定めておられたのです。あなたが神の子にされたのは、私たちを養子とされたわけですが、キリストにあって神の子とされたわけです。そのように神の子とされたのは、神によってあらかじめ予定され、そしてあなたが信じてそのことが決定されたわけです。神が予定し、あなたが聞いて受け入れたときにそれが決定的なものとなったわけです。あなたはすでに神の子なんです、キリストにあって。第三に、霊的祝福は、父なる神は私たちを受け入れてくださったということですね。神が私たちを受け入れてくださったのは、私たち自身に何か良いものがあるからではありません。ご自分の愛する一人子、イエス様にあって、私たちを受け入れてくださったわけです。その目的は何ですか？ここでパウロは、それは私たちが、この神の大きな恵みの栄光を知って神を褒めたたえるためです。まさにその通りですね。私たちは神の恵みを知ったので、私たちの行いではない、神様が私たちを愛してくださった、神がしてくださった、恵みによって救われる、この恵みを知ったので、私たちは神を褒めたたえざるを得ないわけです。7節一緒に朗読します。7節のみ、はい、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。パウロはまず4節から6節で、父なる神による選び、 ことをしてくださった恵み、私たちを受け入れてくださったゆえに父なる神を褒めたたえました。次に彼はここで御子イエス・キリストのことを褒めたたえていきます。霊的祝福はイエス・キリストが私たちを罪からあがなってくださったということ。あがないっていうのはこれは買い戻すっていう意味ですね。神様は私たち人間を作られたわけですが、初めの人アダムをご自分の形に似せてお作りになりました。しかし彼は罪を犯し、神から離れてしまい、人類は皆罪の奴隷になってしまったわけで、イエス様はヨハネの8章34節でこう言われました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。それで神の御子が私たちをこの罪の奴隷から買い戻すために天から降りてこられたわけです。何を支払って私たちの罪を買い戻すんでしょうか。もし物であればお金を支払えばそれは償うことができるわけです。しかし命は命でしか買い戻すことができないわけですね。でもその命を買い戻すにしても、罪のあるものであれば、それは支払うことはできないわけで、それで罪のない方、神の御子、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして、十字架で血を流されたわけです。血っていうのは命を表すものですね。御子の血が流されたっていう。御子の命が支払われたわけです。命が支払われ、私たちの命が買い戻された、これが御子の血による贖いという意味です。ですからキリストを信じた人は罪の許しを受けているわけです。これは神の豊かな恵みによることですとパウロは言いました。8節、この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなり、御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。ここの9節の奥義というのは、今まで隠されていたものが明らかにされるという意味です。今まで隠されていたものが明らかにされる。父なる神様は今まで隠してあった救いのご計画、あるいは将来起こること、そのご計画をキリストにあって私たちに知らせてくださったわけです。私たちがイエス・キリストの十字架による贖い、この救いを理解することができたのは、私たちの知恵ではないです。私たちの理解力ではない。神が知恵と理解力を与えてくださったからです。マタイの福音書の16章の18節ですか、ピリポ・カイザリアにおいてイエス様が弟子たちに質問されたわけですね。人々は私のことを誰だと言いますか。で、ある人々は主よ、バプテスマのヨハネだと言ってます。ある人は預言者イザヤだと言ってます。エレミアだと言ってます。 そのように偉大な教師、預言者だと人々はイエス様のことを理解していたわけですが、そこでイエス様が大切な質問を弟子たちにされましたね。それでは、あなた方は私を誰だと言いますか。するとシモン・ペテロが、主よ、あなたこそ生ける神の御子、キリストですと告白した。するとイエス様は、ペテロはお前頭がいいな。そのようにはおっしゃらなかった。ペテロ、あなたにこのことを示したのは、父がそのことを示したのです。同じように私たちが、イエス様がキリストを救い主であると理解できたのは、何かたくさん聖書を勉強したから分かったわけではなくして、神様があなたに働いてくださって、このシンプルな福音を、イエス様が救い主であるということ、そしてこの方によって私の過去のあの忌まわしい罪も思い出したくない、そのためにどうにか償おうと思ってあれこれ良いことをしたり、いろんな宗教を走ったり、自分の罪を帳消しにしようと私たちは一生懸命いろいろやってきたわけですが、かえって過去の嫌なことを思い出すだけで何の解決もない。しかし十字架のイエス・キリストを信じる信仰によって全ての罪が帳消しにされたんだな、そのことを私たちは理解することができた。そして神様の最終のご計画は何なのか。それは時が満ちて、十節、ついに満ちて実現しますっていう。神のお定めになった終わりの日に最終のご計画は成就するわけで、その最終のご計画っていうのは、一切のものがキリストにあって一つに集められるっていうことなんです。その時すべてのものがキリストの前に集められて、おのおのその生涯において行った行いが裁かれるわけ。まあ、今日から、教会のカレンダーによるとアドベントのですね、待ち望むっていう。イエス様は2000年前に旧約聖書の預言通りに300回以上細かく予言されたわけですが、その何一つ違うことなく、主は約束の通りにこの地上に来られたわけです。その方を待ち望む、これがアドベント、これ初臨のキリスト、初めにイエス様が来られる時を待ち望んで、それを覚えて教会のカレンダーではその今日アドベントで、でもう一つの意味は、アドベントは再びイエス・キリストを戻って来られるわけです。初め来られた時は主は救い主として来られたわけです。救いの道を私たちに開いてくださいました。十字架の上で主は叫んで言われたわけですね。全ては終わった、テテレスタイ、これは支払い済みっていうこと、商業用語で、あなたの罪、私の罪は支払われました。信じることによって私たちは罪が許されたわけで、ですから主は再臨の時には裁き主として来られますが、キリストを信じたあなたは、私はもはや裁かれることはないわけなんです。なぜならイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、そのことを信じたからですね。罪が帳消しになったわけです。信仰によって義と認められた私たちは、キリストによって神との平和を持っているわけです。父なる神はキリストにあって私たちを選び、キリストにあって私たちを子とし、キリストにあって私たちを受け入れ、キリストにあって全ての罪を許してくださった。またここでパウロは、それだけではなくて、父なる神はキリストにあって私たちを御国を受け継ぐものとされたということ。このご計画を神はいつ定めたのか。 それもあらかじめ定めてくださったっていうことですから驚きですよね。私たちに何かその原因があったからではないですね。何度も言いますが、これは全てはキリストにあってっていうこと。これが神の恵みなんです。なぜ神はこのような恵みを私たちにお与えになったんでしょうか。キリストに望みを置いている私たちが神を褒めたたえるためなんです。確かにそうですね。この恵みを知れば知るほど、分かれば分かるほど、本当神様素晴らしい。神の栄光を私たちは褒めたたえられずにはおられないわけです。最後に13節、14節を学んで終わりたいと思います。ご一緒に朗読します。13節、はい。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。私たちが救われるのは、あるいは私たちが救われたのは、福音を聞いてキリストを信じる信仰によってです。パウロはここで私たちの救いが確かなものである証拠というのは、聖霊の証印が押されたというふうに言っています。で、当時、まあ、港エペソの町から地中海あちこちの土地に荷物を運ぶわけですから、この発送されるときにですね、送り主というのは証印を押していったわけです。これは私のものという印ですね。そうすると他の人がそれを取っていくことはできない。私のもの。同じように、あなたが、私がキリストを信じたとき、父なる神は証印として私たちのうちに聖霊を賜ったわけです。プレゼントなんです。あなたが何かしたわけではなくして、神様がしてくださったことを受け入れることによって、神の御霊、キリストの御霊があなたのうちに住んでくださったわけで、これは私のものっていう意味です。神ご自身がこれは私のものというふうにあなたのことを定めてくださったわけで、この神の証印が押されたものを誰が奪い取ることができるんですか？誰もできないわけです。ですから、キリストを信じた者の救いっていうのはそれほど確かであるって。ヨハネの福音書の8章、9章、10章、あのあたりにイエス様は言われましたね。10章ですか。良い羊飼いの話をされて、私の羊は私の声を聞いている。そして私の羊は私の声に聞いて従うっていうのをイエス様はおっしゃる。さらに、私の手から誰も奪い取ることはできないとおっしゃった。そして、父の御手から誰も奪い取ることはできないとおっしゃった。あなたはキリストを信じましたか？それならば、どのようなものも、この神の御手から、神の愛から、あなたを引き離すものはないわけです。その証印が押されているわけ。これがクリスチャンですね。クリスチャンと何か立派な行いをしていることがクリスチャンということではなくて、キリストを信じて証印を押されているか押されてないかだけなんです。教会に来ていることがクリスチャンということではないです。賛美をしました、眠たいけど聖書を学びました、だから神様私を認めている、そういうことではないです。あなたが寝てようが、寝てほしくないんですが、寝てようが退屈であろうが、聖書のことをよく理解してようが、早く終わらないかなと思ってようが、関係ないんですよ。あなたがキリストを信じているか信じてないかだけなんです。信じていればあなたは神の子なんです。信じていればあなたは天国の相続人なんです。信じていればあなたの内側には主の御霊がおられるわけです。それが証印ということ。 そして聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であるということ。もう保証っていうのはアパートを借りるときに先に支払っていく。手付金、内金のことですね。手付金を払いさえすれば、もう他の人に取られることはないわけです。本契約のときに、あなたのものになっていくわけです。同じように、あなたはキリストを信じました。神は手付金としてあなたの内側に聖霊を与えてくださったわけです。まだ私たちは神の国に入ってないんです。でも保証がもうすでに与えられてて、そして時が満ちる時に、やがてその時が来るわけですが、神の国に住むための確かな保証として、神は私のもの、私のもの、私のもの、ご自分の御霊をイエス様を信じた人たちのうちに賜ってくださったわけですね。このようにあなたの救い、私の救いは確かな保証として与えられているということ。さて今日の箇所でパウロはすでにということを言いました。これからもらうのではなくて、すでに霊的祝福を受けているということなんです。どうぞそこに目を開かれますように、主があなたの目を開いてください。これから受けるのではなくて、あなたはもうすでに霊的祝福を受けているということなんです。しかも一部ではなくて、すべてのって言ってるわけです。すべての霊的祝福を受けました。その上に彼は神を褒めたたえた。父なる神はキリストにあって、あなたを選び、あなたをご自分の子とし、あなたを受け入れ、あなたのすべての罪を許してくださったわけです。またキリストにあって、あなたを御国を受け継ぐものとしてくださったわけです。そして確かな保証まで与えてくださった。神の御霊があなたのうちには住んでおられる。なぜ神様はこんな素晴らしい祝福を私たちに与えてくださったんでしょうか。それは私たちが、すごい、こんなすごい祝福が与えられてるんですか。神様のこの恵みを知って、この栄光の神を褒めたたえられるためなんです。私たちの救いはこの神の恵みによるものであり、すべては神の栄光のためなんですね。この栄光の神に、そして神に、常しえに栄光が常しえにありますように。私たちはこの地上に生かされているわけです。過去の自分を思ったときに、よくもあんなところから救われたな、今も大して変わっている、変わらないところもたくさんあるんだけど、でもそれでも神は私が生まれる前から選んでくださった、子供として受け入れてくださった、すべての罪が許された、霊的祝福をいただいている、相続人とされている、その保証までも与えられている。このことを私たちいつも思い出すたびに、今のあなたの状況は私は分かりませんが、どんな苦しい、悲しい、嘆きたい、そのような状況にあっても、パウロはまさにそうだったんです。悪いことをして裁かれるならしょうがないんですが、良いことをして彼は偽りの訴えによって牢に入れられている中で、神のこのような素晴らしい祝福を思って、私たちにもその信仰を励ますためにこのような手紙を書いているわけですね。私たちも同じように生活の中でいろいろとあるかもしれませんが、それでもこのような全ての霊的祝福を思うとき、私たちは神様感謝します、あなたを褒めたたえます、あなたの御心が天になるように、この地上に、そして私の人生になりますように、そのように主に祈りながら生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、 あなたの恵みによって、そして私たちを御子にあってあらかじめ救うために選び、そして私たちが福音を聞いて信じることによってことしてくださり、受け入れ私たちのすべての罪を許し、それだけではなくして天の御国の相続人とし、その保証としてあなたの御霊を私たちのうちに住まわせてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちが日々の生活の中で周りの状況に左右されることなく、問題に押しつぶされることなく、このような素晴らしい霊的な祝福、望みが与えられているわけですから、その希望をしっかりと握りしめて、しっかりと立って主が与えたこの生涯を全うしていくことができますように、主の御霊によって歩ませてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アメン。